皆様こんばんは。第44回ルナの気まぐれトークです。この番組では個人的に興味を持ったことや日常のエピソードなど、のんびりゆっくり、そして気ままに語っていきます。11月も半ば、寒い日が増えて冬が目の前に迫ってきましたね。私は暑いのも寒いのも苦手なんですが、また嫌な季節がやってきたなぁと感じているここ最近です。ところで皆様、11月11日は何の日と言われると何を思い浮かべるでしょうか。ということで本日のテーマはこちら、ポッキー&プリッツの日に絡めて気ままに語ろう。私がこの記念日を知ったのは確か高校生の頃だったんですが、今になってふと気になったので調べてみることにしました。ポッキー&プリッツの日はグリコによって定められた記念日です。スティック状菓子の代表的な存在、ポッキーとプリッツ、その形が数字の1に似ていることから、平成11年11月11日の1が6個並ぶおめでたい日にスタートしました。隣の韓国ではペペロというポッキーに似たチョコスティック菓子が売られていて、日本でポッキー&プリッツの日が始まる2年前から11月11日に当てられている記念日がペペロデーなんだそうです。先日韓国に行っていた母が買ってきてくれたお土産の中にペペロもありました。私がいただいたのは表面にアーモンドの粒がまぶしてあるものだったんですが、結構美味しいですよ。大きさはポッキーより少し太いぐらいでしょうか。日本でもペペロスティックとして発売されているようなので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ここからは個人的に意外と知らないものが多かった日本で販売されているポッキーの味について、2012年時点の情報だったので多少変わっているかもしれませんが、何より馴染み深いのがチョコレート味ですよね。甘すぎず苦くもない、あの程よい甘さが好きだったりします。適度に粉砕した食材の香ばしさや歯触りを生かしたクラッシュポッキーには、アーモンド、クッキークランチ、いちご、蜂蜜ミルク、ぶどうなどがあります。いちごはなんとなくイメージがつきますが、ぶどう味が気になります。また通常より格段に大きいジャイアントポッキーは、全国販売のつぶつぶいちご、北海道限定の夕張メロン、近畿地方限定の京都抹茶小豆などが興味深いです。それからもう発売を終わってしまったという話も聞いたことがあるんですが、間違っていたらごめんなさい。そんな高級なポッキーを2つご紹介します。1つ目のポッキーデコレはケーキのような華やかなデコレーションが特徴。種類はストロベリーガトー、モンブランショコラ。2つ目のムースポッキーは泡のようなふんわりとした口当たりととろけるような口どけが特徴のスティックチョコ。種類はチョコ、ホワイトチョコ、ストロベリー、抹茶など。ポッキーにケーキやムース、面白い組み合わせだなと思いました。いやー、それにしても食べてみたかったな。あとこれは人づてに聞いた話ですが、ポッキーの下のクッキーがパイ生地になっているものもあるそうです。調べてみるとパイ生地がミルクチョコでコーティングされた大人のミルクというものだそう。バターとミルクのいい香り、甘みの強いミルクチョコと中はザクザクっとパイのような食感とのことです。見つけたらぜひ食べてみたい一品です。なんだかお腹が空いてきました。最後に突然ですが皆様、ポッキーの袋を開ける前、どうやって向きを確認していますか？これ間違えるとチョコの部分をつかむことになってしまって手がベタベタになりますよね。私はクッキーだけの細い部分を袋の外から探して、そこから開けるようにしています。前に家族と話していた時に、確かパッケージだけを見て開けると向きを間違ってしまうという話が出たので紹介してみました。これどっちから開ければいいんだろうと思われた時は、ぜひ試してみてくださいね。ルナの気まぐれトークでは皆様からのメッセージをお待ちしています。ルナアットマークヒマラジドットコム、runa@himaraji.com、 こちらのアドレスまでお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ルナでした。